この3章のところにはモアブに対する戦いのことが記されてあります。アハブの子であったヨラムが王となってイスラエルを治めたわけですけれども、その時4節を見ると、モアブの王メシャは羊を飼っていて、子羊10万匹と子羊10万匹分の羊毛をイスラエルの王に貢ぐものとして納めていた。5節に、しかしアハブが死ぬとモアブの王はイスラエルの王に背いたとあるわけです。モアブっていうのはもともとはイスラエルから分かれ出た者たちであったわけなんですけれども、全く異邦人になってしまったわけです。そしてこのイスラエルに敵対していたわけですけれども、彼らはこのイスラエルの王に治めていたわけですが、アハブが死んだ時に背くということが起こったわけです。このことのためにヨラムは南のユダの王このヨシャファテに、7節を見ると、モアブの王が私に背きました、私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんかと誘ったわけですけれども、ヨシャファテは行きましょうと答えたわけです。このことは先にもあったわけですけれども、ヨシャファテは主に忠実なものであった。そしてこの彼の心の中にはまた人を愛するという思いがあり、そしてまたこのイスラエルの王は言うなれば自分の同族であるということで、またもやヨシャファテはこのイスラエルの王と一緒になるということをしたわけです。しかしそれはまた大変なものであったわけなんですけれども、9節を見ると、イスラエルの王ユダの王それからエドムの王を誘ってモアブを攻めるということをしたわけなんですけれども、7日間も回り道をしたので、この水がなくなってしまったということが起きたわけです。そしてイスラエルの王は嘆いて、10節を見ると、ああ主がこの3人の王を呼び集めたのはモアブの手に渡すためだったのだというふうにもう泣き言を言う。もちろんそのイスラエルの王にはこの主により頼む、信頼する、主に求めるという信仰は全くなかったわけです。しかしヨシャファテは11節を見ると、ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですかと、もう以前も同じように彼は主の御心をまず求めるということをしたわけです。そしてその時に11節の終わりには、このエリシャがいます、エリアの手に水を注いだものです。このエリシャはエリアの言うなれば弟子であり、そして後継者である、そのエリシャにこの神の御心を求めるということをしたわけです。エリシャはイスラエルの王に13節見ると、私とあなたの間に何の関わりがあるでしょうかと断ったわけなんですけれども、しかし14節を見ると、私が仕えている万軍の主は生きておられます、もし私がユダの王ヨシャファテの顔を立てるのでなければ、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょうと言って、このユダの王ヨシャファテの顔を立てる、ヨシャファテは主に忠実なものであった、そのことの上に彼を立てて、彼のためにこの御言葉を取り継ぐということをしたわけです。そしてこのエリシャが言ったことは、この盾ごとを引く者をここに連れてきてくださいと15節で、彼はこのように言って、そしてこの盾ごとが引き鳴らされたら、主の手がエリシャの上に下りとあるわけです。なんで盾ごとと主の手が下るということが関係あるんだろうか。これは先にダビデの時にサウル王がもう気が狂ったようになった時に、サウル王はダビデを呼んで、そして盾ごとをかき鳴らした時に、 サウル王の心が収まるっていうことがあったわけですけれども、まあ、言うなればもう賛美とそしてまた御言葉というのはもう共に働くわけです。私たちも今日礼拝の中でなぜ神様を賛美するんだろうか、それはもう神様がそうしたもう賛美の中に現れてくださる。それは詩編の中にもイスラエルの神は賛美の上に座するっていう御言葉があるわけなんですけれども、この賛美がなされるところに神様は働いてくださって、15節にある通りに主の手がエリシャの上に下るということがここで起こったわけです。そして16節には枯れた谷にたくさんの水がたまるということをエリシャは予言した。そして17節に風を見ず大雨を見なくてもこの枯れた谷には水があふれる、あなた方もあなた方の家畜も動物もこれを飲むということをエリシャは語ったわけです。本当にこれは不思議なことです。大雨を見なくても枯れた谷に水があふれる、それはもう神様がそのことをなされる、そしてそれは現実に、20節を見ると朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきてこの地は水で、満たされたとあるわけです。まあ、神の川は水で満ちているっていう言葉があるわけですし、またイエス様もこの水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むならばその水がこの腹からこの川があるとなって流れ出るということを言われたわけですけれども、これはもうまさに神様の御業であり、その水によってこの王たちも家畜も動物も飲んで満たされるということが起こったわけです。そしてこのことはただそういう彼らをこの乾きを癒すっていうだけではなくてモアブに対するそれは勝利となったわけです。それは22節のところに翌朝起きてみると太陽が水の表を照らしていた、モアブ人は向こう側の水が血のように赤いのを見てもう錯覚をしたわけです。その水に太陽の光が反射してモアブ人たちはもうイスラエルユダがもう同士討ちをしてる錯覚をしてしまった。そしてぶんどろうとやってきたところにイスラエルの兵たちは隠れていて、そしてモアブ人たちを撃つということを行ったわけです。もうここにモアブに対する勝利があった。しかしなんとモアブの王は自分の後継ぎを城壁の上で全焼の捧げ物として捧げるっていう27節に出てくるんですけれども、もうこれはもう悪の仕業であるわけなんですけれども、このことのゆえにイスラエル人に対する激しい怒りが起こったとあるわけです。もうその怒りはもうまさにサタンから来るものであったわけです。まあ、そのことがあってイスラエル人は自分の国へ帰っていったとあるわけなんですけれども、まさに今も戦いがあるわけです。それはサタンとの戦いであり、そしてまた私たちには主が共におられる、しかし戦いがあるということは現実のことであり、私たちは心をしなければならないわけです。しかしもし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵し得ようかと、ロマ書8章の終わりにはその御言葉がありますけれども、今も私たちはもうこの闇の世の主権者サタンとの戦いの中にある。そしてまた私たちは神様から御言葉をいただいて、そしてまたこの水が満ちる神の働きがある、そのことを覚えてまた私たちは勝利するものとさせていただきたいと思います。